だいぶ出エジプト記も進んでまいりまして、でもなかなか皆さん、もうちょっとスピードを上げて先生進んでもいいかなと思われる方がおられるかもしれませんけども、20章の10回から今日は23章まで、ちょっとかなり時間をかけました。で、細かく見てまいりました。で、それには理由があります。で、この次の24章で一つの区切りで契約を締結することになります。で、それでですね、このシナイ山に来まして、20章から23章で立法を細かく神様は伝えまして、24章で契約を締結しまして、そして25章から31章までも神様はまた律法を細かく、特に礼拝に関する律法を契約の後ですね、25章から31章ぐらいまで、またこれも詳しく神様はお語りなさるんですね。で、その後32章で金の格子の物語が入ってきます。そういう構造になっておりまして、この金の格子を礼拝するという事件が起こりますもんですから、こうして神様がまず10回を中心とした律法を語って、そして契約もして、で、特に契約の後は礼拝について重要ですからね、そのことも話したのに、32章でその民が神様を礼拝しないで金の格子を礼拝するという大きな事件が起こりまして、この神様の今までやってきたことが全部振り出しに戻ることになってしまうんですね。でも、もう少し見ていきますと、34章でもう一回戒めを再授与します。モーセは金の格子を礼拝している人たちを見て、神様からせっかくもらったあの板をですね、あれ捨て、あの叩き壊しましたね。ですからもう一回神様はそれを授与します。そして34章の10節では、神様は再契約という予想外の恵みを注いでくださるという流れになっております。すぐに神の計画は続行されまして、35章からは具体的に礼拝する場所である神様の幕屋、その建設を詳しく指示されまして、そして出エジプト記はその幕屋の建設が終わって、そこに主の栄光が出来上がった幕屋に満ちたというところで出エジプト記は終わっております。そしてその後のレビ記は、神様が臨在される幕屋を中心とする礼拝生活についてのさらに詳しい内容を記しています。そしてこのすべての準備が終わって、神の民の人口の登録と 神の民の約束の地に向けての出発が民数記で書かれてます。まあ結局結果として40年かかるんですけどね、この旅は。そしてヨルダン川に到着するんですね。でヨルダン川に着く直前にモーセがみんなを集めて最後の説教をします。これが申命記、そういうふうになってます。ちょっと頭に入れといて、ください。で今日20章から23章の前半の立法を終えるのですが、これまでの学びを通してどんなことが分かったでしょうか。イエス様が律法学者たちのことを、彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない、こんなことをおっしゃってます。マタイ23-4です。マタイ23-4でイエス様はそんなことをおっしゃってるんですね。ですから新約に出てくる律法学者の、こういうイメージがありますから、私たちも旧約の律法を人に課せられた重荷のようなイメージを持ちやすいんですね。しかし本来律法は重荷ではありません。律法の内容を注意深く見ると、何々しなければならない、何々してはならないだけではないことに気づかされます。20章で10回を語った後、20章の22節から律法の詳しい内容となっていきました。その20章の22節以降で注目すべき言葉がありました。それは20章の24節でした。私はあなたに望み、あなたを祝福する、こう神様がご自分の誠実さを示されたんです。今日読みました23章の20節から33節までの中に、これは20から33いうことは14節の言葉がありますけれども、その中にも神様の誠実が示されています。で神様の誠実を表す言葉は9箇所あります。それに対して民の忠誠を求める言葉は5箇所あります。圧倒的に神様の民に対する誠実を尽くす約束の方が多くなってます。ですから神は人に重荷を課すためにここで律法を与えておられるんじゃなくて、この神様の誠実に気づかせるためなんです。もし律法をざーっと読み過ごすならば、そこに気づかないで、行ってしまうでしょう。では詳しく見てまいりましょう。まず神様の誠実を示された言葉が9個あると申しました。まず1個目は20節ですね。約束の地を継がせることに対する約束、誠実を約束すると。約束の地を継がせることに際する誠実を約束されてますね。そして2番目は22節です。神は民の敵に敵対し、あだにあだいを報いてご自分の誠実を示すよと、ここでも約束されています。 それから3番目は23節ですね。たとえ強い先住民がいても、使いを送って彼らを絶やして、神の誠実を示すと約束されています。4つ目は25節ですね。パンと水の祝福、そして病の除去、こういうことを私はしますということで、神の誠実を示してくださっています。5番目は26節の子宝を授けることと天寿を全うさせますという約束、彼らの人生の幸せに対して神様の誠実を表す約束がここにあります。6つ目27節、7つ目28節です。恐れや恐怖を民の前に送って、敵を敗走させ、追い出して、神様の誠実を私は示すんだと、こう約束されてますね。それから8つ目は25節から26節、約束の地での祝福を約束していますね。そして9つ目が29節ですね。1年をかけて追い出すことを言われてますね。これは一気に追い出しますと国土が荒れてしまうので、祝福された国土をうまく受け継がせるために、神様の大きな配慮のゆえの約束なんですね。で、このようにですね、9つ神様の誠実さ、神様の民に対する誠実さを示している言葉がここに9つあるんですね。それに対して民が求められていることは、1番、1つ目は21節、神が使わされるものに心を留めることでした。そのものに。そして2番目は22節で、語られるその声に聞き従い、神の言われる通りに行うことでした。そして3番目は24節、偶像を徹底的に打ち砕くことを命じています。そして4番目は32節、彼らと契約を結んではならない。そして5番目は33節、彼らと共に住んではならない。その習わしに従ってはいけない。この5つは民に求められた命令というよりも、私のこれら9つの誠実を示すから、それに信頼して、あなたはこの5つのことで応答しなさい、そういう内容になってるんです。こうして見てきますと、神様の誠実の方が圧倒的なんです、律法の中で。そして、それに信頼して、あなた方は応答しなさいということが求められるんですね。これが皆さん律法の内容だったんです。しかし人間はそれがなかなか分かりません。まず神の誠実というボールがありまして、それを人間に投げて、キャッチボールを神様が始められるんですけども、律法というのはそういうものなんですけども、なかなか返ってこないんですね。神様がボールを投げて、次人間の方から応答を待ってるんですけども、そういうことになっております。イエス様が山上の水訓のところで、マタイ5章17、18、私が来たのは律法や預言者を輩出するためだと思ってはならない。 廃止するためではなく成就するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角でも消え去ることはない。こんなことをイエス様はおっしゃいました。なぜそう言われたか今日少しわかると思います。イエス様が来て律法はいらなくなったんではありません。律法を与えられたことにおいてもイエス様を使わされたことにおいても神様の願いはもう同じなんですね。神様はまず私たち人間に誠実を尽くしてくださいます。そして神様は待ち続けられるんです。今度は私たちの方からそれに応答が返ってくること、私たち皆さん私たちがこうしてクリスチャンとして歩ませていただくというのはその応答ですね。神様の招きがあってその招きを聞いてもなかなか招きに応えない時もあったでしょうね。でも不思議ですけどもある時その招きに私たちは導かれて砕かれてそして神様にお答えするものになりましたね、まあ、これも恵みでしたね、ですから私たちは、これからもこの神様の愛誠実それにお答えして、参りましょう。律法というのはねそういうのをもう旧約聖書の時代に神様はもう示してくださってたんですね。そのことを知ることができます。来週は契約を実際に神様と締結するという大変重要なところです。シナイ山に来て律法を聞いて、そして今度は契約、神様は契約に入られます。そのことを来週はまだお話ししたいと思います。では今日の聖書の学びはここまでにしましてお祈りの時といたしましょう。